ただいまより大先生のご協和をいただきます。
生活をさせていただくことが、新人者の、生活態度だと言われております、はい、新聞放射の生活、そこで、やるお礼を申さずにはおられんという心の状態というものは、願わずにはおれない、座らずにはおれないという信心が元であります。願う、そこからお金を知ることができるお金の社会に住まわせていきたいということを気づかせていただくのです。そこから信音放射の心が生まれてくる。その信音放射の心で日々の生活に取り組ましてもらう、それが信音放射の生活です。今朝アドミゴ記念の後に伝道医の原さんが昨日ご親戚のご祝儀で、筑波地区の方へ行っておられました。それで、久しぶりにやらせていただく親戚で、いろいろお話をする、お話をしておれば、やはり、新人話になります。そこのリーさんという方も大変新人好きな方で、なんか、お不動様かなんかを、一心に拝まれる。で、母さんの話を聞いて、私の朝に願いように、お礼を言うて、おかげを、一日、いただいておるという話をしておられた。ところが数日前に、お昼間祭りをなさったお坊さんが見えられて、そのご法事が終わった後に、やっぱり同じ朝に願いようにお礼を言う、会社の生活を送らせていただいておるということを話されたら、そのお坊さんが言われることに、朝のお願いの信心はいけません、言うに心からお礼を言うておればそれでいいのです。朝に願うということは信心ではないように言われる。話を聞いて、あ、そうですかと言うて、お坊さんとお別れしたものの、どうしてもが天がいいか、毎朝毎朝ご念をして、仏様、お不動様にお願いをされる。で、今日も無事であったということをお礼を言う毎日が、朝は願うんでよい、願う信心は間違った信心のように言われる。仏様でも神様でも願わんでも、それこそ お慈悲をたたえておられるお方でありますから、あたり様が願わんでも頼まんでもおかげはくださるんですよ。だから休ませてもらう前にお礼を言えばいい。もう実に立派な話のようですけれども、皆さんはどうでしょうか。もう信心が少し高尚になったり、これは、世の常識者と申しましょうかね、人たちはみんなそういうふうに言います。お願いをする、ご利益を生きる、そんな信心はおかしい信心だ、程度の低い信心だというふうに決めつける人たちが多い中にです、金光様のご信心はもういよいよもって願わずにはおられない、すがらずにはおられない。信心が分かれば分かるほど、自分自身が分かれば分かるほど、 願わずにはおられない、すがらずにはおられないということになってこなければ本当の信心ではないと最近アイラブでは申しております。いわゆる願いの信心というのが最高法だと申しております。なるほどって神様でも仏様でもな、無事故かわいいという慈悲の心、ね、親心、信条、信愛とでも申します、ね、の心が一発のやはり神様であり仏様でもありましょうけれども、その神様やら仏様にね、自分の言うなら我情や我欲で願うのではない、いよいよその神様や仏様の狙いが成就することのための願いである。あとでその人間一人一人の上に、まあお道の信心でいるなら天地界の神様の願いがかけられておる、ね、無事故信心しておかげを受けてくれよという願いがかけられておる、その願いがかけられておる私ども一人一人がだんだん信心をさせていただくようになって、その神様の心が分かるようになり、そして神の願いが分かるようになり、後ども見つけてくださる神様の願いが分かるようになり、そこでそういう願いが成就いたしますように、いわゆる神の願いが地上になることを願わずにはおれないということになってくるんです。神の願いが地上になった時に言うならば信心共栄の世界が開けてくる。神も立ち行き、無事故も立ち行く、親と子が愛をかけようで愛楽の世界を開くことができるというのが金子様のご信心だと。いよいよ自分というものが分かってくる、分かれば願わずにはおられない、もう本当に願わずにはおられない、ここからそこまで行くでも神様のお許しをいただかなければいけない、そこまで行くでも神様にお願いをしない、お礼、そこでそこまで行って帰ったらやはりお礼を申し上げるにはおられない、昨日お締めがあったらいいです、夜の訓を終わらせていただいて柏でして立とうとしましたら、さーっと上が鉄板ですから、あお締めの音が聞こえてきた、立とうとしておりましたけれどもまた座り込んでお締めをいただいておるということを神様にもう心からお礼を申させていただいた、もう本当に立たれんような感動を覚えるのです、ね、信心の心というか、もうまたはその願う信心というか、ね、そういう願うたり自分の信心の心というのが神様へ向かわせていただいておると、お礼の言い損ないがない、お詫びの言い損ないがない、詫びるところを詫びる、詫びれば許してやりたいのが親心、許される世界にいつも住んでおられる心というものはそういう世界である、願わずにはおられない、そこに願い以上のおかげが受けられて、神言奉者の心はいよいよ熱くなる、その神言奉者の心で全てのことに お仕事に人間関係の上に全てのことに当たらせていただくという生活、そういう新人生活を願い求めさせていただくときにです、新人を研究する勉強するということになると、その先ほどのお坊さんの話じゃないけれども、確かに神様でも仏様でもね、人間が苦しみがいいだとか何をすればいいだというような仏様神様はない。どうぞ信じしておかげを受けてくれよという願いにあふれておられる。それでも熱海どもの、ただそれを知っておるだけでは、神様に通うような次の奉仕に、の内容が充実するというならばお仕事ができません。信心をだんだん進めてまいりまして、力がついてくるということを僕がいただけてくる、そういう時にはもう神様が下わしをして下わしをしてというような心が開けてくる、お参りがしとぼてお参りがしとぼてたまらんというような心が開けてくる、そういう時には必ず信心が血肉になっていっておったんです。ところが人間はなかなかそういうばっかりにはいかんことがある。いわば お参りが下のなったり術のなったりする。朝参りをと決めておってもしばし、そういう時には今新人がいわばスランプの状態になっておるのであります。そこで新人の稽古をさせていただくものは、そういう時を大事にしなければいけません。ね、そういうところを大事にさせてもらおうて、そのスランプを乗り越えたところにまた一段と自分の心の中に開けたものを感じる、ね、新人が楽しいとかありがたいとか愉快にと申しますけれども、それがそんなにいつも楽しいをしてありがとうしてという時ばっかりはない。人間ですから、ね、スランプ心の状態が神様にこうどうも向かうような時がある。そういう時は私は大事にするということが新人が手厚いんだと思うんです。もうありがとうしてお前で勝負して答えんと、ね、言う時には誰でもお前ができる。新人をしていると必ずそういうところに出ることができます、ね、けれどもどうもそろばんだこうなったり、ね、参れば何時間いる、お初音もいる、お最初もいると、まあ、計算のせいにしてもどこでかそういうものを心の中に考えてくるようになりますとです、ね、もうお月の朝の時だけでよかろうとかまあ自分で、信心を細く狭くしてしまうような時があります。だからそういうところを大事にしていく信心がいよいよ大事なんです。まあ、稽古事すべてそういうもんでしょうけれども、特に信心は熱海どもが力を受けなければならない、お徳を受ける、ね、その徳を受けるということが信心の願目ですから、神様がおかげをくださろうとしておる、だからこちらは願わんでもくださるというのであって、熱海どもが信心をさせてもらう、願う、願わしてもらう、そこから願い以上のおかげがいただけるからもったいないということになってくる。三代金剛様が御年わずか13歳、数えの14歳の時からご信心奉仕をなさる、お父二代金剛様が赤くれになる、もうシスタネで金剛様のお名前はシスタネと申し上げる、でお披露目は務まります。だからそのおじさんにあたられる先生方に慰問をして、お隠れになりました。それで十四の年からご信心になさる、まあ言うなら遊びたい盛りの時であります。それを朝から言うなら朝の4時から夕の4時までご神経になる、もう初めの間は本当につろうてつろうてよう泣いたとご実家になっておられます、ね、そのつろうてつろうてよう泣いたけれども、親様が座っておれば楽じゃと教えられたから座っております。ところがなかなか楽ではなかったね、けれどもそこを泣く泣く辛抱しておりましたら、第一思うことがなくなりました、ね、欲しいものがなくなりました、ね、 日本高校教の新人の一番最高の教師ですよね。画業がよく、ね、自分思うことがなくなる、ああしたいこうしたいという思いがなくなるね。第一欲しいものもなくなってきた、いわゆる画業がなくなってきたというのです、ね、ですからどうでもその画業がよくを離れた そこに神様にお守りをいただいておる神様の願いがわかる世界がある。我が身は神徳の中に生かされてあるなぁということがです、ね、例えば水の中に浸っておるような実感が生き分けてくるようになるのですから、いよいよありがたいものになっていく。金光様の言葉の中に一番新人で大事なことは信仰をすることが一番大切でありますとおっしゃった。だからその信仰がです、もうありがとうしてもったいのをして愉快で楽しい歌って拾う時ばっかりはないのです。だからスランプの時期に入る時はありますけれども、そういうところ一つ泣く泣くでも辛抱しに抜かなければいけませんと教えておられる。そこにもね、言うならば願う世界が開けてくる。そしていつも願い以上のおかげを受けておるということになる。願い以上のおかげをいただいて、それでまたお礼の足りないお会いばかりをしておりますというように、金光様のご晩年の頃の50回のお言葉でありますけれども、ね、新人の私は世界というものはね、ただこの世で幸せをする、この世で商売が繁盛をする、家庭が円満であればよいというだけではなくて、そういう商売繁盛家庭円満いうならば健康に恵まれるというおかげのいただけれるほどしのお得というものをいただかせてもらおうて、そのお得がね、あの世にも持っていけ、この世にも残しておけるということになる、ね、これは分からない、実際は分からないけれども、ああこれがお得というものであろう、これがあの世にも持っていけるものであろう、この世、この心の状態がこのまま魂の世界に続くということをです、だんだん確信ができるようになり、言うならば死後または死生観といったようなものがね、その確立してくるわけなんだ。それが信心のいわば究極の願いなのであります。そういう心がいわば絶対なものになってこういうおかげをいただかせてもらう、ね、こうお話を聞いていただいておると、なるほど、神様は、ね、無事故の上のことを願ってくださるから、あとどもがどうしてくださいこうしてくださいと願わんでもちゃんとおかげがくださるんですよ、だから万人とお礼は言うときゃよいといったようなものではないことがだんだん分かってまいります。いや事実、あとどもはもう願わずには折れないことばかりである。いや自分が分かれば分かるほど今度はもう本当にすがらずには折れない、いやいや我無力、自分に力がないもの、ね、そこまで立ってお勉強に立たせていただくでも、ね、例えばお食事をさせていただくでも、平気でこうやってご飯をいただいておいしいいただけるということが当たり前のようにあるけれども、実際はおいしくいただかせていただくことを許されておるからである。死ぬ一前にこの千代田さんというところの、今日もちょうど研修仲間にお友達を二人お見つけしてまいってみると、おばあちゃん先月ちょうど今日が亡くなられて49日であった。お父さんが亡くなった。私は北京時代に当時さんで来ておられたからですから、もう若い時から親戚のようにお付き合いしておりますから、で今度式に私が参りましたんですけれども、ちょうど四分中ぐらい長男の達夫さんというのが49になりますそうですが、お仕事に行っておる際に自動車を運転していきよって、どうもおかしいおかしい、だからその横の人に運転が変わってくれと言って、そのいうような状態、そして半身が言うこと聞かなくなってしまった。でそのまま病院に入院する。どうもおかしい、いつもだいたい新人があんまりすかん、息子ですから、おばあちゃんがあんまりおめでとうあんまりすかん、 先日もそこの愛楽食堂に、好きですから、そんなに来てから、お教えまだ本当に毎夜になって、毎夜って毎日毎夜ぐらい言ってたら、それもまさか毎日毎夜でよかがち。そんなこと言うと、バチカムぐらい言ってから、その、真っ暗やすい中ですから、いいよって。そしたら、下地君にそんなこと言ったら、中野さんが泣いて言って、他人に悪いこと言うたようなこと言われなかったって言って、言い上げたようなこと。早速ここにお願い行きましたからお願いさせていただいたことですけれども、朝方どうも、これご飯食べようって言うから茶碗も取れようとした。でそれだってまあでもそういうことありますから、やめ中布団もまだ50ぐらいの若さですから。そして朝出がその出かけにその娘がお願いしてから言うことですもん。カテッポンといえばこういうことでカテッかかりやるやろ。何だけ残しようってじゃろうかと。おばあちゃんが腰悪くて休むとこ行ってから、ばあちゃんがあんた今日はこの子様に前のうち力いいわけな。それから、前の歌のばってやんとこに腰の落としちゃ前らへんちゅうと、もうああそうのとも言わずにそのまま仕事に出かけて行ってからのことであった。だから後から言うんですよ、その娘が、あんたのお父さんがおばあちゃんがこの子様に前のお願いしてくれるのどこか今日手が直なくお願いしてくれますし、言いたい気持ちやっただろうってこういうのです、ね、ですから実際茶碗を持ってこうやってご飯をいただいておるけれども、いただかせていただいておるのであり許されておるということがわかるでしょうが、ですから本当にもう願わずにおられる、すがらずにおられることばっかりなんです、ね。そしてその願いすがらせていただく一日であって、初めて本当に願おうとおったことがあれも成就した、これも成就したということになり、いや願い以上にこのようなおかげをいただいてというところに、本当の意味においての心音放射の心というものが湧いてくるのです、ね、その心がまた次のおかげをキャッチしていくというか受けていく受け物になっていくのです。天地の親神様の願いが分かる、ね、神人がだんだん良くなってくると神様が後部の文字この上にどうあってくれ、こうあってくれよと言うなら、切ない願いをお持ちになってもらえる。その切ない願いがこちらに少し分かってくるようになる。そこで後部どもがその神様の切ない願いに応えるように、どうぞ、ね、健康でもありますように、家庭が円満でもありますように、子孫繁盛や繁盛のおかげもまたいただけますように、そうして家庭性を揃えた信心ができまして、家庭性を揃えてあなたの御用が本当にできますように、ね、できるならば神様あなたの手に回しに流していただく私のおかげもいただかせてくだされというような願いがなされるようになる。これが愛楽の5つの願いである。その5つの願いが心から願われる、ね、そういう願いがです、ね、最高だと言われる。神の願いを願いとしての信心だから、神様の願いと後部の願いがここにとこう一つになって音を出すような働きがそこから生まれてくるんです、ね、同時になら私が言うなら、いよいよ無力ご飯をいただいております、茶碗も持てておりますけれども、ほんなら今の太刀さんに、ほんなら一応茶碗ば持ってるの知識これ持っとって人たちさ持てんでしょう。その言うならばですね、もうこう運転をしていけたそうですけれども、自分で感じたんですね、やっぱり。それでそのどまあ横に乗ってたら、なかなかふやっと思って、そのまあ話が出かけていた、その変わって止めた途端に、まあ、体が動かなくなった。でもそのまま病院に突っ込んだというのですからね、後でも動いておるとか歩いておるとか言いますけれどもね、本当におかげをいただかなければ動くことも、言うならば歩くこともできないんだということが分かれば分かるほど、願わずにおられない、すがらずにおられないという信じる、ね、その願いがどこが悪いか、人間無力であるという事実にいわば直面したとき、ね、初めてそれが分かったんではもう遅すぎる、ね、そこのところを後部どが分からせていただいて、ね、西西を願いすがらせてもらう、そして心音放射の 心がいよいよ募ってくる。その心で信心を進めていく。進めていく上には本当に嬉しいやら楽しいやらということばっかりではない、ね、確かにお前が楽しかった時代もあったけれども、今度はそうではない時に頭が直面した時に、そこのところの言うならスランプの状態の時に、そこを泣く泣くでも辛抱しーしーにしていくうちに、自分ではどうにもできない画用もなくなり、画欲もなくなり、神様の神徳の社会にあることの事実が分かるようになって、生まれてくるところの神恩奉仕でなからなければ本当の神恩奉仕ではないと思う。真にありがたしと思う心、すぐに御陰の初めと教えられるが、真にありがたしというのはそういうもの、お願いをしておかげをいただいたからありがたいというのではない、ね、神徳の中に生かされてあるというその実感が、ね、湧いてくるように、ありがたいものが開けてくるようになる。そのありがたいという心に催されての日常生活であり、家庭生活であるのです。でそういう信心を見逃していただくということを、最近もう毎日、いや願いの信心、願いの信心ということが言われております。ただすいません、世の中の時だけお願いに来てとか、世の中の時だけお供にしてすいませんという願いではなくてね、神様の願いに立っての願い、同時に自分がいよいよ無力であるということが分かれば分かるほど、すがらずにはおられないという願いの信心、これが最高だ。これが本当のおかげ、願い以上のおかげになってくるおかげが受けられるということを今日は聞いていただきました。どうぞ。 Thank you.